今日は、教会の暦では、十字架の日というふうになっております。与えられました聖書の箇所も、十字架について私たちが思いをする箇所となっております。ヨハネによる福音書3章13節から21節は、3章1節から始まるイエス様とニコデモという議員の問答の続きになっております。それで少し3章の1節から振り返りたいと思います。ニコデモは、ある夜イエス様のところに来て、あなたは神の元から来られた教師、ラビですと言いました。これは信仰を告白する言葉とも言えます。この言葉を聞くと、イエス様は、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと言われました。するとニコデモは、年を取った者がどうして生まれることができましょう、もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうかとイエス様の言葉を否定しました。これに対してイエス様は、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないと言われました。またニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと否定しました。するとイエス様はニコデモに、あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのかとよく考えるように諭しました。これが本日の箇所の前の部分にある2人の問答です。そして本日与えられた13節から21節に入ります。この箇所はすべてイエス様の言葉です。13節の、天から下ってきた人の子は天に昇るというイエス様の言葉は、十字架の死を暗示しています。14節は13節を旧約の出来事と結びつけて説明しています。民数記21章8節に、モーセが荒野で蛇をあげたという出来事が記されています。荒野の蛇は土や砂の中に隠れていて、突然人を噛み、噛まれた人は必ず死んでしまいました。人々はいつ蛇に噛まれて死ぬかわからないという恐怖に陥りました。それは突然訪れる死に対する恐怖です。そこでモーセが民のために主なる神に祈り、主から与えられた言葉通りに聖堂で一つの蛇を作り、旗竿の先にそれを掲げました。噛まれた人がその蛇を仰ぐと命を得たのです。これはイエス様の十字架を仰ぎ見て命を得ることを暗示する出来事でした。イエス様の十字架はある意味、恐ろしい出来事、また惨めな出来事であります。しかしそこに命があるということが暗示されているんです。15節に、信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためであると書かれている通りです。16節と17節には私たちがよく知っている重要な言葉が書かれています。神はその一人子をお与えになったことによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるという言葉です。皆様もこの言葉をよく記憶に留めておられるのではないかと思います。神はご自分の創造した世界を滅びから救うために何度も預言者を送り、また神に背く者たちを滅ぼすという形で神の臨在を表されました。しかし人間は罪の束縛から抜け出ることができずに、何度も神に背きました。どうしようもないと、普通ならば諦めてしまうような回数ですね、何度も何度もそれを繰り返してきた、その神に背く人々の歴史というのが旧約聖書には書かれている。そして一方では、そのような人間をいつまでも導いていくという神の姿勢も書かれているわけです。そして最終的に神はご自分の一人子をこの被造物の世界に使わし、一人子を犠牲にすることで世を救おうとお考えになり、それを実行なさいました。これは福音書の中にイエス様が武道への例えで示されているようなものであります。この世界の現実を見れば、戦争や迫害や差別やいろいろなことがいろいろなところで起きており、世界は悪い方向に向かっていて滅んでしまうのではないかと不安になるかもしれません。しかし神の支配はこの現実の中にあり、この世をお救いになるという神のご計画は進んでいるのです。このことを私たちは信じて、そして神の御旨に従って日々を過ごしていこうとしています。それは決して強い生き方ではないかもしれません。しかし私はそれは優しい生き方だと思うんです。人が共に生きる生き方である、そう思うんです。13節から17節のイエス様の言葉は、ユダヤの議員ニコデモの、年を取った者がどうして生まれることができましょうという問いに答えています。それはこういうことです。15節の、それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためであるという言葉、これを解釈しますと、少し言葉を付け足して言い直してみますと、次のようになります。信じる者は皆イエス様の十字架によって永遠の命を得るということです。ここに3節のイエス様の言葉、水と霊とによって生まれるということが、信じるという言葉で表現されています。つまり信じるということの中身は、イエス様が天から来られたお方で十字架の苦難の後に蘇られて天に昇られたことを信じる、もっとこう長く言えるんですけれどもね、神は愛しておられて決して私たちから離れない、私たちを諦めないお方だということを信じるということでもあります。このことを信じる者は、新しく生まれて、もはや自分自身の中に命の基盤を置くのではなく、神の言葉に命の基盤を置く新しい存在となります。このことの目に見える印は洗礼、バプテスマです。洗礼志願者は会衆の前で信仰を告白し、水と霊とによって洗礼を受け、新しく生まれるのです。18節から20節は裁きの言葉が書かれています。罪のうちに留まっている人はすでに裁かれています。欲望で自分自身が満足できないものになってしまっています。どれだけ持っていても満足できない、あるいはどれだけ健康であっても平安でいられない、不安がどこかにある、そんな形ですでに裁かれています。いわば底なしの欲望の泥沼に入って抜け出すことができなくなっているような状態です。そのような人たちは、自分たちの行いが、あるいは自分たちの心の中が明るみに出されるのを恐れます。しかし神とイエス様を信じ、真理を行う者は 21節にあるように光の方に来ます。そしてその行いが神に導かれてなされたということが明らかになり、祝福を受けるのです。光を見るということについては、私はやはりよく言われる灯台の光のことを思うんですね。真っ暗な海の中で、星も見えないような状態の時に、自分がどこにいるのか全くわからない、そんなところの時に、その海の上で遥か彼方に一つの光の点を見るわけですね。それが灯台の光。その光によって船の位置が分かり、どの方向へ進んでいけばいいかが分かる。その光こそ主イエスキリストであります。そして主イエスキリストが、また神が語られた言葉が記録されている聖書であります。せっかくそのような光と、それからいわば海の上の地図、海図のようなものを私たち人間には与えられているにもかかわらず、それに目を向けようとせずに、自分の欲望の方、あるいは自分自身の方に目を向けていく、そのような中で人は不安の中から抜け出すことができず、また欲望から逃れることができず、どれだけあっても満足できないという、そのような苦しみを心の中に受け続けていくわけであります。十字架は私たちにとって光 の、 その発信先であり、そこに主イエスキリストがおられるのであります。しかしながら、目に見えるイエス様の十字架は、私たちが福音書の中で見る限りにおいては、恥と嘲笑を受けて、惨めに死んだ罪人の惨めな姿です。人々はイエス様こそユダヤを解放している人だと思い込み、そして裏切られたと勘違いして、そのことに腹を立てて、イエス様を罵り、十字架につけろと叫びました。ユダヤの権力者たちは、自分たちの立場が脅かされることがなくなり、やれやれ、厄介者がいなくなったといった具合に安堵しました。ローマ兵たちは、十字架を執行することで、ユダヤでの権力と権威を見せつけました。これが目に見える十字架の姿であります。十字架は滅んでいく者にとっては無意味であります。しかしながら、信じる者にとっては命であります。この十字架こそが命に至る道なのです。教会を立て上げたパウロは、コリントの信徒への手紙第1の1章18節に、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですと書き送りました。その根拠としてパウロは19節に書かれているように、イザヤ書29章14節の言葉を引用します。神は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものになさいますという言葉です。人間同士であれば、もしかしたら悪賢い者が人を騙してといいますか、信用させてこう楽をして金を儲けたり、あるいはある地位についたりすることができるかもしれない。しかし神の目にはそのようなことは全く愚かなことである。そういうことを私たちは知らなければならないのです。誰を見るか、何を見るか、人を見るのか、それとも私たちを作りこの世界を治めておられるお方を見るのか、決断が求められるのであります。滅んでいく者とは、神を見ずに目に見える現実だけを見て、自分の損得感情で生きている人々のことです。自分中心の生き方をしていると言えるでしょう。その人たちにとっては、十字架に示された神の御心を見ることができず、当時のユダヤ人やローマ兵のように、イエス様の十字架を愚かなものと捉えることしかできません。一方、私たち救われる者には、十字架に示された神の御心を知り、神の全能の力は、人を救うためならば、どの人間よりも弱くなることさえできるという、誠の力を、私たちはそこに見る。つまりそれは誠の奇跡なのであります。神がそこに臨在しておられるという誠の奇跡を見るんです。パウロはこのことをローマ帝国のいろいろなところで述べ伝えました。パウロはそのようにしたのは神のご意志であります。21節に、神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのですと書かれている通りです。パウロは聖霊に満たされてこの手紙を書いたのですから、この言葉は真実であります。そうでなければ、2000年もの間、聖書が伝えられることはなかったでしょうし、聖書の言葉を信じてその言葉に従って生きる人たちが次々に起こされることもなかったでしょうし、喜んで殉教していくような人たちが出ることはなかったでしょう。これから先も聖書がなくなることはありません。23節から25節に、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですと書かれています。ユダヤ人と異邦人、これは全ての人、人類を代表しています。パウロはその人たちに、つまり全世界の人に、神の力であり神の知恵であるキリストイエス様を述べ伝えていると公に表明しています。なぜならば、25節にありますように、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。私たちが愚かだと思う十字架のその奥に、神の賢さが秘められている。それを見つけることができるのは、十字架の贖いを知ること、つまりイエス様がなぜ十字架にかかったのか、おかかりになったのかということを知ることであります。それは弟子たちにとっても困難なことでありました。イエス様の復活を待たなければならなかった。しかしすでに十字架においてそのことは成し遂げられているんです。十字架によってすでにそのことを理解した人がもしいたとすれば、すでにその人は救われたのであります。イエス様の十字架の贖いとはまさしくそのようなものです。だからこそ私たちは、イエス様の言葉や聖霊に満たされたパウロの言葉を聞いて、私たち自分自身の言葉にしなければなりません。テレビドラマアンパンで、最近私はこの話ばっかりするんですけれども、アンパンマンが誕生するまでに10年以上かかったことが描かれていました。 まあ、この主人公の柳井隆、まあ、本当はさあの漫画家の柳瀬隆ですけれども、この人が戦争に行ってその辛い体験をしてから正義って一体何なんだろうということを考え続けて、その形になるまでに30年ぐらいかかってるんですね。50歳ぐらいでこのアンパンマンが生まれたというふうに書かれていますので、30年ぐらい、まあ、この形にするのにかかっています。それだけその、まあ、本当の正義ということを柳瀬隆さんは考え続けなければならなかった、まあ、そのくらい難しい課題であったというふうにも言えると思います。そして、まあ、アンパンマンを形にしたわけですが、それでもなおアンパンマンは人気が出ないわけです。その人気が出ないアンパンマンにこだわる、まあ、ドラマの中の柳瀬隆は、アンパンマンはかっこよくなっても強くなってもいけないんですと打ち明けます。なぜそういうのか、もっと、まあ、当時で言えば鉄腕アトムとかあるいはスーパーマンのようにかっこいいヒーローで敵をやっつける正義の味方の方を大人も子供も好んだのにもかかわらず、決してそうではないというふうにこの彼は信念を持っているわけですね。彼には正義を行うならば自分も傷つくことを覚悟しなければならないという信念がありました。それこそが、まあ、逆転しない正義といいますか、つまり誠の正義だというふうに言うわけです。妻のノブさんも強さを見せつけて敵を倒すのではなく、自分を顧みず弱い人や困っている人を救うのが真のヒーローではないかと思うのです。もし敵をやっつけて颯爽と飛んでいってしまったら、その後には壊れた街と苦しむ人たちがそこに残される。だから決して全ての人が幸せではないというふうに言うんですね。これは本当に戦争の悲惨さを体験した柳瀬隆と妻のノブの心からの思いだったと思うんです。だからこそノブさんは、アンパンマンは隆さんにとって唯一信じられる正義の味方なんですと語ります。アンパンマンは2人の辛い戦争体験に根ざして、しかも何年もかかって生み出されたものですけれども、このアンパンマンを通して私は、なぜイエス様が敵対者と戦わなかったのか、なぜ十字架で死んだのかということを説明するのに、このアンパンマンというのはとても良いキャラクターではないかと思いました。私たちがこのイエス様の十字架を見上げるとか、イエス様の惨めな死というものが私たちの罪の贖いだというふうにこう教会では説明するわけですけれども、何か一つ足りない、それでは人々の心に訴えるものがない。ちょうどこのドラマの中で柳井隆が言ったり、まあ、その協力者たちが何かが足りないって言ってるようなもの、それがなんかあるような感じがするんですね。でアンパンマンは架空の人物です。イエス様はというと、まあ、2000年前のことですからいろんな議論がありますけれども、まあ、いろんなその資料を確認していくと、いくつかの重要な資料があるんですね。それぞれ別々の資料があって、その資料のどれにも類似の言葉が書かれている。つまりそれを書いた人たちは全然交流がなかったにもかかわらず、イエス様という人がいてこういうことをしたということを記録しているという文章が残っています。だからイエス様は実在したであろうということはかなり確実なんであります。実在するお方、その方が成し遂げられた十字架の贖いというものを説明するのに、なんとその架空のアンパンマンのこの生み出された思いといいますかね、それがすごくこの役に立つような気がするわけです。アンパンマンが何年も受け入れられなかったのは、人々が正義を強さやかっこよさに求めていたからであります。イエス様が十字架につけられたのは、人々が強い王様を求めていたから、しかしながら抵抗せずに罪人になったからでした。敵をやっつけるというのはかっこいいのですが、やっつけられた方は街が壊され、人が死んだり傷ついたりしてしまいます。悲しみや憎しみが燃え上がるでしょう。一体正義とは何か。漫画家の柳瀬隆氏は、正義を具体化して飢えた人に自分を犠牲にして食べ物を与えることだと見抜きました。だからこそアンパンマンは自分の顔を飢えた人たちに食べさせるんです。自分を犠牲にして飢えた人たちを、まあ、いわば救うわけですね。なんとこの聖書の福音に近づいているのかなと私は思ってしまいます。彼自身はクリスチャンではありませんでした。しかし正義というものを真剣に追い求めていったときに、行き着いてきたところは聖書に書かれている言葉であるというふうに、それに近づいていってるんだというふうに私は思えるんですね。平和や幸せを追求すれば聖書の御言葉に近づいていくのです。マザー・テレサは、大切なのはどれだけ心を込めてしたかです。今度はあなたが無償の愛の運び手となってくださいと語りました。心を込める行為は自分が傷つくことを恐れません。それは主イエス・キリストが自分の命を差し出すということの犠牲を私たちにしてくださったことにつながるわけです。私たちが傷ついたとき、イエス様はご自分が弱くなり傷つき、捨てられることによって私たちの傷を癒し、慰めてくださいます。私たちはイエス様の十字架によって神との関係を回復していただき、神の無償の愛が溢れるほどに注がれているのを、そのことに気づくのであります。聖書の言葉を読んで、私たちは感動する。その言葉はただ、事実としての、あるいは歴史としての言葉ではなくて、私たちを生かす言葉、私たちを立ち上がらせる言葉として私たちに立ち現れてくるんです。イエス様の十字架の贖いはこのことを示しています。私たち一人一人、十字架の言葉、これは確かに人間的に見れば愚かなものであるでしょう。罪人として死んでいったわけです。もし昔この今と同じようなこの住民の記録があるとしたら、そこに残るのはこの人は罪人として何年何月何日に処刑された、そう記録される人であります。しかしその人のその行為によって、イエス様の行為によって私たちが生けるものとなった。 神との関係を回復してくださり、私たちは永遠の命を与えられた。つまり神との関係が生きている間も、私たちが神のもとに召された後もつながっている関係があるという状態にしてくださったということです。あなたはこのことを信じますか？それともこのことは愚かなことだと思って信じませんか？この決断は私たち一人一人に求められているのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。あなたの行ってくださったことは、人の目から見れば惨めなこと、意味のないことでありました。しかし神はそのことによって私たちを救ってくださった。罪の縄目から私たちを解放してくださいました。私たちを罪の中に留めずに解放してくださり、新しく立ち上がって日々を過ごしていくことができるものへと変えてくださいました。ありがとうございます。時が何年経とうとも、このことは変わることはありません。そこに神の愛が示されているからであります。どうかこのことを私たちが忘れずに、日々を豊かに過ごしていくことができますように導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。